今日はアモス書の第5章です。このところには主を求めることが語られています。一節を見ますと、イスラエルの家をと神様はアモスを通して語られるわけですが、この一節の終わりには哀歌を歌うと出てきます。哀歌とは悲しみの歌、それは北イスラエルに対しての神のそのこれから起こることがまさに哀歌となってしまうということであるわけです。二節にはイスラエルは倒れて二度と起き上がれない、地に捨て置かれこれを起こす者もいない、やがてはアッシリアによって滅ぼされてしまう、そのことをこのアモスはまだこの栄えているような状況の中にあって語ったわけです。そしてまた神様が一体何を北イスラエルに求めておられるのか、4節のところに私を求めて生きよ、それが神様のメッセージであったわけです。主を求める、まさに今私たちも何を求めるんだろうか、私たち自身が一体どのように毎日生活しているんだろうか、私たちにとっても今が主を求めるその時ではないかと思います。五節にはベテルを求めるな、ギルガルに行くなとあるわけですけれども、それは先の章にも出ていたわけですけれども、そのところでは偶像礼拝が行われていた、形は礼拝であったわけです。十分の一を捧げてまた同じように礼拝する、ところがその拝むべき方は実は主なる神ではなかった、偶像を礼拝していた、それがこの北イスラエルの姿であったということです。それは25節から27節にもその偶像の神の名前が出てきているわけです。ですからこのことに対してアモスは6節にも主を求めて生きよう、そうでないと主は火のようにヨセフの家に激しく下る、このように語っているわけです。ヨセフの家に激しく下る、神の裁きはまずこのイスラエルから実は起こってくる、そしてまた私たちもやがての時には黙示録に記されてあることが出てくるわけですけれども、しかし私たち自身が実は信仰の試みに合うということを考えなければならないわけです。その時に私たちはいかに生きるべきか、何を信じるべきか、そのことが問われるわけです。7節に公正を苦い有無に変え、正義を地に投げ捨てている、公正、正義、私たちは自分の生活の中で本当に主の御前に正しく生きているだろうか、神様が私たちに求めておられることをまず私たち自身がなさなければならないわけです。8節にはこのスバルやオリオン座を作りというような言葉が出てきます。また海の水を呼び集めてそれを地の表に注ぐ方、創世記の一章には神の天地創造のことが語られているわけですけれども、まさに神様は万物の創造者であり、そしてまたその名は主とあるわけなんですけれども、ヤウェ、全能の神である、私たちはその主なる神をまず求めなければならないわけです。十節を見ると、彼らは門で裁きをする者を憎み、まっすぐに語る者を忌み嫌う、まさにそのことが北イスラエルでは横行していた、不正が行われている。十二節に、私はあなた方の背きが多く、あなた方の罪が重いことをよく知っている、正しいことがなされていない、もう今の日本も同じようなことではないかなと思います。しかし14節には、善を求めよ、悪を求めるな、 そうすればあなた方は生き、あなた方が言うように万軍の神主が共にいてくださる。私たちに必要なことは何なんだろうか。この主なる神様が共におられる。もう聖書全般を通して実は私たちに語られているのは主が共にいてくださる。そうであるのかないのか、そのことによって私たちの生活は全く違うものとなっていくわけです。15節の割を見ると、もしかすると万軍の神主はヨセフの残りのものを憐れんでくださるかもしれない。ヨセフの残りのもの、旧約聖書の中にはこうした残りのものというのが出てくるわけです。レムナントとも言われているわけですけれども、まさに私たち自身もこの世の中にあって、この神様の憐れみに預かる残りのもの。6節にあった主は火のようにヨセフの家に激しく下るということがあるんですけれども、しかし神様はまた残りのものを憐れんでくださるかもしれない。その約束があるわけです。18節には主の日という言葉が出てくるわけです。それは救われる者にとっては喜びの日となるわけですけれども、しかしまた神様に忌み嫌われる者にとってはそれは闇であって光ではないという言葉が出てくるわけです。まさに北イスラエルに対してはその主の日というのは光ではない、もう神様の裁きの時であり、20節を見ると主の日は闇であって光ではない、暗闇であってそこには輝きはないという姿があるわけです。輝きがない、すなわちそれは神の栄光が去ってしまったということになるわけです。黙示録にはやがて聖霊が引き上げられるという言葉が出てきます。そうしたことが起こってしまう。そしてその後にこの地に主の裁きが行われるわけですけれども、今の時代は実は聖霊が働いてくださる時であるわけです。そしてまさに今私たちは神様の救い、その光の中に私たちは生かされている。イエス様自身も、私は世の光である、私に従ってくる者は決して闇の中を歩むことがない、そのことを約束してくださっておられるわけです。私たちは主の御前に生きる、そしてまた闇の中の生活をするというのではなくて、もう光の子として光の中を信仰を持って歩ましていただくということであるわけです。21節に、私はあなた方の祭りを憎み退けるとあるわけですけれども、前にあったベテル、ギルガル、そこでは偶像礼拝がなされていた。26節にはその偶像の神々の名前が出てきているわけですけれども、形だけが残った礼拝、それはもうまさに形骸化して命のないものとなってしまうわけです。22節に、この全焼の捧げ物や穀物の捧げ物を私に捧げても私はこれらを受け入れないとあるわけですけれども、神様が喜ばれる捧げ物は何か。それは悔し砕けたる魂。私たち自身が実はこの神様の受け入れる捧げ物となってくる。それはロマ書の12章の1節の中にも語られていることであるわけですけれども、私たち自身を神様に捧げていく。それがもう喜ばれる礼拝となっていくわけです。私たちのこの今の時代もまさにこの滅亡前の北イスラエル王国のような姿があるんではないかと思います。しかし神様は24節を見ると、洪水を水のように、義を絶えず流れる谷川のように流れさせよう。これはもう命令形であるわけです。私たちは神様が喜ばれるこの洪水を行っているだろうか、 弱い者を虐げることとか、また不正を行う、そういうことをしないで、義を絶えず流れる谷川のように流れさせる。この義は私たち自身の正しさというよりも、むしろ神様の義、神の義、それを私たちが行っていく。私たちはまず神様からその豊かな恵み、またその祝福を、今のこの時代、聖霊が働いてくださるこの時にあって主に求め、そして私たちが主によって生きるものとなる、そのことを私たちはこの御言葉から学び取らさせていただき、また私たちは主が喜ばれることを成していくものとさせていただきたいと思います。